Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1689回、6月6日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そして月ちゃんは今日はまだ何にも連絡がございません。果たして帰ってくるのかな。あ、まあ、帰ってくるんでしょうけどね。収録に間に合うように帰ってくるのかどうかは、今のとこ不明ですね。下手をすると私の一人喋りという可能性もあるかなと思ってますが、はい。今日は島根はなんかまさに梅雨という感じでしたね。やったり止んだりを繰り返して、今は止んでるのかな、はい、ただ空模様はどよーんとしてますけどもね。まさに梅雨空です。まあ、昨日、中国地方、山口県を除く中国地方が梅雨入りしたんですけども、今日は近畿、東海、関東、甲信、一気に梅雨入りになりましたね。残すとこ北陸と東北の北部南部、あと3エリアというところですけどもね。あ、ピカリンピカリンさんこんばんは。はい。まあ、梅雨カンカン照りでね、汗かきながら仕事すること思えばまあいい感じかなと。まあ、雨もそんなに降ってないですからね。バタバタと仕事をするにはちょうどいい感じの気温ではありましたけどね。野村ちゃんこんばんは。まあ、梅雨入りもしたんですが、台風4号がね発生してます。南シナ海で発生ということで、まあ、これ日本への、ね、影響はほぼありません。このまま中国へ上陸して8日頃には消えてしまうというね、一応今のところ予報になってます。ただしですよ、明日台風5号が発生する予定です。現在は熱帯低気圧の状態ですけどもね。フィリピンの東で、台風5号が発生する予定ということで、まあ明日の午後ぐらいかな、多分台風5号になるんじゃないかなという感じですけども、こちらの台風は日本に影響を及ぼす可能性があります。4号よりもだいぶ東側で誕生する予定なんですけども、これが北上していくと、沖縄の方直撃の可能性が出てきますんでね。今週末、週末はまだ大丈夫かな、来週の頭ぐらいに日本に影響を及ぼすんではないかという感じですけどもね。 で、まあ週末から来週にかけて台風5号の影響あるかもしれませんのでね、一応用心をしておいた方がいいかもしれませんね。はい、最初にお伝えしておきますが、予告もしていましたけども、明日は、空海 IT ニュース配信はお休みです。明日木曜日ね。で、明後日金曜日、空海 IT ニュース自体の配信はお休みをします。ただ IT ニュースでない形でツイキャスをするかもしれません。ツイキャスをするかもしれませんが、こちらはポッドキャストへは多分上げないと思いますんで、ツイキャスの中で完結させるような形になると思いますんでね、よろしくお願いしたいと思います。あ、けいちゃんこんばんは。昨日モナちゃん2つけいちゃん送った？間違えて2回タップした？もしかしてモナちゃん2つ来てましたぞ。あ、アメリカンさんこんばんはです。はい、まあ昨日は夜更かしをした、昨日の朝か、夜更かしをしたせいもあってぐっすり寝ましたけど、皆さんしっかり疲れは取れましたか？まあ年寄りが無茶しちゃいけませんね。昨日はもう11時過ぎに寝てしまいましたからね、朝までぐっすりという感じだったですけどね。まあしばらくは夜更かしをする予定がないんで、また次の夜更かししなきゃいけない時にはまた夜更かしをしちゃうのかな、どうなのかな。江口さんこんばんは。雨降ってます。お、出雲は今んとこ小康状態かな、はい、ちょっと前までは降ってましたけどね。アメリカンさんこんばんは、行ったっけ、行ったよね多分、うん、あれケイちゃんまた今日2つ来てるよ、お茶が大盤振る舞いかな。それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。はい、まず最初は C ネットジャパンにあった記事です。鉄ネタですね。 JR 東日本、西日本、北海道、新たな新幹線 IC 乗車サービスを導入という記事が上がってました。JR 東日本、JR 西日本、JR 北海道は6月5日、スマートフォンなどによりインターネット予約サイトで東北、北海道、上越、北陸、山形、秋田の各新幹線の指定席または自由席を予約し、交通系 IC カード、Suica とかイコカですね、これを新幹線自動改札機にタッチして利用できる新たな新幹線 IC 乗車サービスを2019年度末を目標に導入すると発表しましたということですので、2019年度末、来年、再来年の3月までに導入すると。ずいぶん先の話やなって感じですけどね。サービスの開始日や価格などの具体的な内容については決まり次第発表するということで、現時点では、発表できるものがないと、これから向かっていくよということですね。このサービス、JR 東日本と JR 北海道が、導入しているエキネット、そして JR 西日本が導入している e ご予約サービスにおいて、 PC スマートフォンで指定席などを予約購入の際、所有する交通系 IC カード情報を登録し、新幹線の自動改札機に交通系 IC カードを登録し、 交通系 IC カードをタッチすることで駅の窓口や券売機に立ち寄ることなく新幹線が利用できるようになりますと。おっと、スキちゃんが今から帰るというメールを送ってきましたんで、15分ぐらいで出てくるかな。ちょっとスキちゃんにメッセージほど送っときますね。了解と。どこまで読んだっけあ、ここか。ドイツ列車同一行程であれば1回の予約で6人までの IC 乗車サービスが利用できるほか、子供であっても同様に IC 乗車サービスが利用できますということだそうですね。はい、ただ、複数で乗車する場合はチケットレスで行けるのか。乗車券を発券する必要はないんですね。でもどうやって使うんだろう。予約購入は一人でできると。あ、そっか、それぞれが IC 乗車券を持ってないとダメなんですね。で、それぞれが持っている IC 乗車券の情報に支払い済みの情報を登録するという形で全員が IC 乗車券チケットレスで新幹線乗れるようになるということのようです。まあ、ただまだ先の話ですからねこんな話をしたよっていうのは多分サービスが始まった頃にはみんな忘れてるんでしょうね、私を含めて。それでは次の記事ですが、これはね、皆さんにごめんなさいをしなきゃいけない記事ですね。ギズモードジャパンにあった記事です。MacOS モハベ、公式のカタカナ表記はモハベですという記事が上がってました。昨日はモハベベ V なんで下唇を噛まなきゃっていう風なね話をしてたんですけども、どうもカタカナ表記はモハベが正しいようですね。昨日の WWDC のキーノートで発表された新しい MacOS モハベですが、これ難読単語ですよねっていうことでね、アップルのプレスリリースを見ると公式な書き方読み方に関してカタカナでモハベが正しいということだそうですね。でも昨日の時点では結構 IT 系のブログにモハベってね書いてあったんですよね。だからモハベが正しいかと思ってたんですけども、正解はモハベ、モハベでもないという、ね、モハベ、あ、じゃあモハベ、アッカンベのベです。これが正しい読み方だそうです。というわけで私の昨日の発音は間違っておりましたってことですね、はい、のぶしみさんこんばんは。良い睡眠は4時間、深い睡眠は45分と私の所有するアプリで表示されました。私の睡眠、深い睡眠はいつ45分以下、心拍60、あ、良い睡眠は最低4時間は寝なきゃいけないってことなんですね。昨日は2時間しか寝てないから良い睡眠ではなかったんでしょうね。のぶしみさん、ドイツ皇帝と聞こえる私の耳って一体悲しい、僕が当たったモハベ、そう、のぶすみさん大当たりあ、のぶすみさんこれいつ45分以下じゃなくていつも45分以下、まあ 平均が45分って話でしょうからね、人によって誤差があるんではなかろうかという気もしますけどもね、はい、ということで皆さん MacOS 新しいやつはモハベですからね、間違えないようにね。はい、それでは次のニュースです。が、今日なんかえらい低いとこ飛行機が飛んでますね、なんかえらいエンジン音が、飛行機のエンジン音が聞こえますが、はい、うちの家はね出雲空港が近いんでね、結構頭の上はね飛行機が飛ぶんですよ、風向きによってね。今日はなんかいつもよりも低いとこを飛んでる感じがします。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはエンガジェット日本語版にあった記事です。モハベが32ビットアプリをサポートする最後の MacOS WWDC2018 で発表という記事が上がってました。アップルは開発者向け会議 WWDC2018 にて MacOS モハベが32ビットアプリをサポートする最後の MacOS になると明らかにしましたということですね。2007年の、レパードで初めて64ビットアプリをサポートを開始して約10年越しに32ビットアプリのサポートに終止符が打たれるということになるそうです。レパードから64ビットが動くようになったということですね。はい、というわけで、来年リリースされるモハベの次の MacOS からは32ビットが完全にサポートされなくなると、動かなくなりますよと。これに伴って、クイックタイムフレームワーク Java 1.6、 Apple フレームワーク、カーボン HLBT といった32ビットフレームワークの削除も発表されたということだそうですね。はい、まあ32ビット次のモハベまでは動きますよということですけども、ただ32ビットを立ち上げた時には一応警告が、多分最初の1回だけかな、警告が出るということですんでね、まあ来年の秋ぐらいかな、正式にリリースされるのは。それまでにまあ32ビットアプリ常時使ってらっしゃる方はそれに代わるアプリ、まあバージョンアップしてくれればそれが一番いいんでしょうけどもね、バージョンアップする気配がないようであれば、乗り換えのアプリを、まあ猶予としては1年半ぐらいありますんでね、探しておく必要があるかもしれませんね。江口さん、良い睡眠ってそんな短くていいの？できることなら48時間ぐらい寝たいです。江口さん、それは100歳超えてからにしましょう。泉重千代さんだったっけ、24時間起きてて48時間眠るんだったっけ、泉重千代さんって確か逆だったかな、いや逆ってことはないですよね、24時間起きてて48時間睡眠をとるという生活を送ってらっしゃったはずですよ。そういう生活をすると長生きできるのかもしれませんけどね。はい、それでは次のニュースですよと、これだな、気になるさんの方にあった記事ですね。 URL を貼っておきますと、 気になるキナーさんの方にあった記事です。あれ記事ですだけど記事が開かないよなんか最近ネット Wi-Fi 不安定なのかな。あ、来た来た来た来た。気になるキナーさんの方にあった記事です。 MacOS10.14 モハベではFacebook と Twitter との連携を終了へという記事が上がってました。昨日 MacOS10.14 モハベが正式に発表されましたが、 925Mac によると MacOS10.14 モハベでは Facebook と Twitter との OS レベルでの連携が廃止されていることが分かりましたということですね。廃止エラーまではシステム環境設定のインターネットアカウントで Facebook や Twitter のアカウント情報を入力することで Mac の各種アプリケーションで連携させることが可能ですが、これがモハベのベータ版ではインターネットアカウントから Facebook と Twitter が削除されていますということで、OS レベルでのアカウントの管理ができなくなるよと。ただ iPhone の方は、iOS11 ですでに Twitter も Facebook も OS レベルでの連携が廃止されてますんでね、まあそれに追従した形になるのかなって感じがしますけどもね。ノラちゃん、 Siri が動いた？なぜ？僕は目覚めの暗号は唱えてませんよそれはきっとノラちゃん後ろに誰かいるんだよ。で小さな声で支えてるんだよ。ヘイシリーってはい、それでは次のニュースですが、こちらは気になるキーナーさんの方にあった記事ですね。少々お待ちくださいね、貼り付けますんでね。はい、上がった上がった。気になるキーナーさんの方にあった記事ですが開かない。あれなんで？気になる気になるさんだけなんか反応が鈍いな。なぜ開かないのかな。読み込もうとはしてるんですがね。おかしいぞ。ちょっとお待ちくださいよ。ちょっと設定手をいじらせてね。皆さんどこかこれ URL タップしてすんなりと開いてくれてんのかな。スキちゃん帰ってきてくれると非常に楽なんですよね世の中そうは甘くはいかないと。はい、来ました来ました。すいません、あのおすみさん開くよ。うちの問題だな。気になる気になるさんの方にあった記事です。 iOS12 では AirPods でもライブリスニング機能が利用可能にという記事が上がってました。今度は iOS12 のベータ版の話ですけどもね。マックルーマーズやテッククランチによると iOS12 では AirPods でライブリスニング機能が利用可能になっていることが分かりましたということなんですが、ライブリスニング機能って何ぞやと、聞いたことねえぞという方が多分多いのではないかと思いますけども、このライブリスニング、この機能をオンにすることで AirPods を補聴器のように利用できると 騒がしいレストランでも連携している iPhone をテーブルに置き、 AirPods を装着すれば iPhone が相手の声を聞き取り AirPods に届けてくれますと。ただしこれは補聴器を完全に置き換えるものではありませんということなんですけどね。これは設定の中の一般アクセシビリティ、聴覚サポートで、その下に MFI ヒアリングデバイスというところから設定することが可能ということだそうですね。まあ、補聴器という使い方というよりも、離れたとこからテレビを見るときに iPhone をテレビのスピーカーのとこへ置いといて、自分が離れててもテレビの音が聞こえるよと。もしくは誰もいない部屋に iPhone を置いといて隣の部屋で盗聴すると、なんかそんな使い方ぐらいしか思いつかないな。ただ AirPods も Bluetooth ですからね、そんなに離れたら接続は切れるような気がしなくもないですけどもね。はい、ということで、まあ補聴器代わりってことにはなんないと思いますけどもね。まあ集音器っていう感じの使い方かな。ただ Apple はそういう機能に、ライブリスニングというね、おしゃれな名前をつけているということのようですよ。今そんなライブリスニングっていう設定がすでにあるのかな。今回 AirPods が対応したということなんで、今までにもあるってことですよね。一般のアクセシビリティの中の、MFI ヒアリングデバイス検索中ってのは出るけど、当然私の iPhone はまだ iOS11 のままなんで、当然ここには AirPods は出てこないということでしょうね。では次の記事いってみましょうかね。次の記事の URL を貼り付けてきましたね。はい。あ、でも今度はすんなり出たわ。なんて、どういうこと？はい、気になる気になるさんの方にあった記事です。次期 iPad に Face ID が搭載されることが予想できるヒントが iOS12 ベータから見つかる、ノッチに関するヒントもという記事が上がってました。次期 iPad Pro は顔認証機能 Face ID に対応すると言われていますが、本日リリースされた iOS12 ベータ1において次期 iPad にもノッチ、iPhone X の画面の上のような切り欠きですよね、これが設けられ Face ID に対応することが予想できるヒントが見つかりましたということだそうですね。まず iPad を iOS12 ベータ1にアップデートすると、画面上部のステータスバーの中央に表示されていた時計が左に表示されるようになっていると。うん、確かに iPhone X は左側に時計が表示されるんですよね。時計とあとは GPSのデータを拾ってるよっていう、あの矢印っぽいアイコンが出るんですよね。それと同じような表示になると。これは、真ん中にノッチ部分があるためではないかと見られると。 そして次に、まだ完全ではないものの iOS12 では iPad 上で Face ID の設定 UI が動作するようになっており、その様子を撮影した映像が下記ツイートとなっていると、これは元記事の方にショートカットじゃなかったスクリーンショットが貼り付けられてますね、ツイッターの。これらのことから次期 iPad に Face ID が搭載されることが予想できますと。また iOS12 では iPad でのジェスチャー操作が iPhone X と同様の操作方法に変更されており、次期 iPad ではホームボタンの廃止も予想されますと。ということで、指紋認証、さようなら、フェイス ID、こんにちはということで。まあ、ただこれはですね、iOS12 がリリースされないとダメってことですので、秋頃に iPhone と iPad がリリースされるのではないかというふうな、まあ、予想が立てられるってことですよね。逆に言うと、iPhone が出てくるであろう秋までは新しい iPad も出てこないということになりますよね。だから iPad 買い替えをいつ変えようかと悩んでいる方は、秋まで待てるんなら次の新しいの購入できると思いますけども、それまでに変えなきゃって話であれば早い方がいいかもしれませんね。それでは次の記事ですが、これ最後の記事ですね、今日の。昨日ちょっと記事がいっぱいありすぎたんでね、今日はちょっと短めになってます。はい、それでは最後のニュースです。こちらは、iPod Love さんの方にあった記事です。使い切りのバニラビザギフトカードはモバイルスイカにチャージできるという記事が上がってました。ビザ加盟店での決済に使えるバニラビザギフトカードでお得なキャンペーンが実施されていますということで、バニラギフトカード、皆さん見たことありますかね。私はね、これ記事読むまで見たことなかった、聞いたことなかったんですけどもね。ビザデビットと同じく国内海外のビザ加盟店やネット決済に使えるカードですと。3000円と1万円のカードがあり、その限度額までなら何度でも決済用に使えますと。ただしネット決済で使うにはショートメッセージによる認証が必要ですということですね。使い切りなどで無駄遣いしすぎることもありませんし、チャージの手間もかかりませんと。要は、3000円か1万円カードを購入してきて、そこに入っている金額までなら、まあ、何度でも使えますよと。逆にその金額を超えちゃうと使えなくなりますよということですね。で、このバニラビフト、バニラビザギフトカード。現在ですね、セブンイレブン限定なんですが、7月1日までお安く購入できると。通常1万300円で販売されているそうですね。1万300円で購入して1万円分使えるんですけども、キャンペーン期間中は9800円で購入できると。500円引きで購入できるそうです。これ単純計算すると1万円の買い物に 2% のポイントが付与されるのと同じ扱いになるということですね。この 2% のポイント、サービスが終わってしまった LINEPay カードの、キャンペーンと同じ還元率になるわけですよ。で、このバニラビザギフトカード、 モバイルスイカのチャージに使えるんですよね。なので9800円で購入してきたカード、これをモバイルスイカにチャージできると。基本このバニラビザギフトカードっていうのはね、ちょうど使い切れればいいんですが、残高が残ってしまうとそこのとこが使えなくなっちゃうんですよね。ただモバイルスイカへのチャージは1円単位でできますので、全部使い切ることができるということだそうですよ。9800円で買ってきて、まあ、1万円分のチャージができると。お得じゃないですか、はい、というわけで、まあ、モバイルスイカチャージが若干安くできるよということで、7月1日までの期間限定ということですんでね、もしまあクレジットカードで入れるよりも、このバニラビザギフトカード使って入れた方がお得にはなると思うんですけどね、はい。散歩さんこんばんは、ご飯食べながら聞いてました。半端な金額はどうなるのかな。あ、この半端な金額はあのそれこそモバイルスイカになら1円単位で入金できますから、そこで使うぐらいかな。ケイちゃん、なぜ1万円のが1万300円なの。多分ね、システム手数料かなんかで300円取れるんじゃないかなって気がしますね。あ、スキちゃんおかえりなさい、
こんばんは。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
お散歩さん、スイカにチャージできるクレジットカードがない人には便利なのか。そうですよね、学生さんとかはこれ使うとちょっとだけだけどお得になりますよね結局9800円なので200円しか得しない。まあ確かにね通常なら300円損になるんじゃないの。そうですよ、通常この500円引きがない場合は逆に損になります。だから7月1日までの期間限定ですね、お安く使えるのは。ケイちゃん、キャンペーン中なら買ってもいいね。そう、キャンペーン中じゃないとお得にならないですよゴーツ降ってますか。
今降ってないです。
今降ってないです。
降ってるの。
ね、収録する前はちょっとポツポツしてたけど、収録始めた頃からは降ってない。こっちも
ちょっと夕焼けが見える感じ。
あ、ちょっと夕方明るかったもんね、空が。
よう降りましたよ。でも
降ったね、梅雨だね
梅雨だね。関東は結局梅雨に入りした。
あ、しましたよ、梅雨入り今日。
そっか、だいぶ仲間が増えた感じ。
仲間が増えましたね。結局今日梅雨入りしたのは、近畿、東海、関東、甲信、これが今日梅雨です。で、残ったのは北陸と東北の北部南部の3エリアのみ。まあ、ここも時間の問
題。
北海道梅雨ないよ。
この間でも最近梅雨があるって誰か言ってなかった？
え、知らない。
これ誰か言っとって。
ああ、でも北海道の気象台は梅雨入り発表はしないからね。
いいね、このジメジメしたのがないんだね。
でも暑いみたいだよ北海道は
今日は割と北日本の方が気温が高かったみたいだよね。お昼にそんなこと言っとったわ。
っとなえらいなんかタイムラインが流れてるな。江口さん、すきちゃんお疲れ様です。
ありがとうございます。お疲れ様です。
けいちゃん、10万円買っておけば3000円もお得。
10万円、
違った、2000円のお得。けいちゃん、指貸そうか。計算するのに。梅雨ってなに、おいがつよつゆ、おいがつおつゆ。梅雨なんてなくなればいいのにねって江口さんが。けいちゃん、北海道ムシムシしたらみんな死ぬ。
本当に体験してないんだね。
お散歩さん、スイカって5万円しか入れられないのね。え、入れられないね。え、5万円も入る？ 2 万円じゃない？モバイルスイカが2万円なのかな。スイカカードだと5万円入金できるの？
スイカ？
あ、スイカ、カード？スイカ。
スイカだよね。
うん。スイカ。あ、まあこうですね。モハベが正しいんだって。
うん、何、あなたしきりにモハベモハベって言って。
あ、でも昨日の時点ではいろんな IT 系のブログはモハベって書いてあって。
でもモハベなんだ。
アップルの公式にはモハベって書いてあるらしい。
だってなんかググってもモハベって出てくるけ、おかしいなと思っとったもん。
なので今日から空海もモハベに変わりました。
でもモハベを知らないんですよね、そもそも。私は
モハベ砂漠、
うん、知らない。
スキちゃん、 あれはオフライン上だったな、収録中じゃなかったけど、アメリカに砂漠があるっけって言ってたよな昨日。
なんか見たのが砂漠の名前だって言うけ、
うん、
何ゴビとかとかって言ったら、違う違う、アメリカの砂漠っていう、砂漠アメリカにもあるのって言ったりね。
うん、一番有名なのはラスベガスだよ。あそこはもともと砂漠だったからね。
そうなんだね。
あ、お散歩さん、公式見たら2万円だったでしょ。スイカって確か2万円が上限なのはずなんですよ。
今ドヤ声だったね。
モハベミツオ、なんじゃそりゃ。
なんですかそりゃ。
なんでそりゃ。ということで、まあ本編は以上で終了です。
お疲れ様でした。
ツイッターの方はどうかな。の方は1688回を、日付変わって6日の日に上げて、イクラムさんが1688回聞いてくれて、 WWDC の翌日は午後出勤だったので夜更かしは余裕でした。そうだよね、午後出勤って書いてたもんな。ありがとうございます。
ありがとうございます。
一応だね、はい、なんかすきちゃん
は昨日早く寝た。
うん、早く寝ましたよ。オープニングで話してたけどね。年には勝てんばい。
すきちゃんは、
すきちゃんはなんか面白話があるかい。
もう全然面白くないけどね。明日、
うん、
献血しようかなと思っているところです。
あ、なんか来る人ったな。
すごい献血カード、今すごいポイントカードみたいになった。昔手帳だったじゃん、2枚折りの。
あ、今はカードだね、プラスチックの
カードになってるじゃん、
うん、
でそのカードどこにやったんか思ってずっと探しとったら、結局お財布の中で取ってね。今見たら今14回、
おお。
でもね、うん、初めてやったの16歳の時なのに、普通こう 何年かかって14回なんていう状態ですね
16歳が最初で今が何回、
今度15回目、
もう、ね、やっと30歳になったってことか。
うん今ね400リットル
400ミリリットル、
あ、400リットル
って最低でも体重400キロないとダメだね。
400しかないよね。昔200があったじゃん。
昔はね。
400しかさ してくれんで、最初400初めてした時、うん、ビビってね、具合悪くなって献血中に。で、うん、前回も目が回ったんよね。
まあ、200取っても400取っても大して変わんないと思うけどな。
でもなんかさ、牛乳パック2つだよ、あのちっこいの。
まあね。
と思ったら具合が悪くなって天井が回り始めたって言ったら、もうちょっとで終わるからって言われて、でもそのビビっとる割にすごく血の出がいいって言われて
あのパックの中に入った血を見てビビるんだね
そうそうそうそう。で、普通の注射針よりめっちゃ針太いよね、献血の針。
献血の針はね、
あれ見たらボルベの芯かと思ったもんね、最初見た時はね
そこまで太くはないけどない
やいや結構太いで。みっつん献血したことある？
献血はしたことあるよ。
血圧低いのに？
あ、引っかかったことはないな。血圧低くてもあんまり関係ないと思うよ。まあ極端に低かったらダメかもしれんけどな。血圧よりも比重で引っかかる人が多いでしょ、特に女性とか。
そうそう、学生時代ひどかったよ。食事がよっぽどひどかったのかなと思うぐらい引っかかったね。
昔は青い水溶液、あれなんだっけ、硫酸銅かなんかかな、中へ血液をポタッと落として浮くか沈むかだけど、うん、今ぐらいなんか機械でやるんでしょ。
あれ今も入れんけ。
今はあれ使ってないはずだよ。
どうだったっけ。
今なんか機械で測るはず。
忘れた。ちょっとね、明日よく見とく。
それに本人確認は今あれ指紋認証かなんかでしょ。
そうそう、なんか変わった変わった、そこハイテクになってるよ、
うん、
でも相変わらずその問診票みたいなのにやれ体重かけたなんだよ、あれが一番嫌な瞬間だね。余計なお世話だって。そのなんか女の人は40キロ以上じゃないといけんとかそういうのがある、それだけでいいじゃない、40キロ以上ありますよって別に何キロって聞かんでもええから、どっちにしたって400なんだっけ、体重によってから400リットル取るとか言うんかみたいな、私は不満がある。
見た目で判断してよっていうだ
ね。600いりますよね、あんなとかって言われる。
まあ600は取らないけどな、さすがに。
ね、体重かけっていうのが嫌なのと、うち若い人多いのに、若い女の子たちね、みんな細くって体重足りんとかって言うの、腹が立ってなんかその、いやしたいんだけど体重足りなくて、はいみたいな、もうね、なんやんとかって、おばちゃんに喧嘩売っとるんかとかって。もう、
スケちゃんもそのセリフ借りて言ってみたら。
私はもうあれだね、言えるとしたら年取ったけできんっていう、その何歳、65歳だったっけ、あるじゃん。
あれ年齢制限があったっけ。
あるよ。
そうか、あまり年寄りの血はいらんってことか。
分からんけど。でここになんか成分献血とかって書いてあるけど、うちはもう400限定なんですよ。
成分献血は島根県は松江の日赤行かないとできないね。あ、浜田でもできるのかな、
知らない。
浜田の、あ、浜田はあれは国立病院か、日赤は松江しかないか。増田が日赤じゃなかったっけ、病院、大きな病院、
うん、日赤、うん、
だから多分増田でも成分献血ができるんじゃないかな。
したことない。
あ、だってあれってその自分で出向かなきゃいけないもん、なかなかする機会ないよ。
そうなんだね、
献血者では成分献血ないからね。都会の方はあるかもしれないけど、島根はないです。 400の全決しか。ケイちゃん2年ぐらい前にやって死んだ死んだ。のぶすみさん、みっつぁんはペット等の動物に噛まれた場合は傷が治癒してから3ヶ月間に該当するので献血できませんね。
あ、そんなのあるんだ。
あ、でもそんな話聞いたことないぞ。
なんかあの輸血したらいけんとか海外行っとったらいけんとかいろいろあるよね。
ああ、あるある。指定された国に何年以内に渡航してませんかとか。
うん、あるある。
なんか昔はああいうのも紙だったけど今はなんか違うんでしょ。タッチペンかなんかでやるんでしょ、
ね、そうそうそうそう、
確かね。
そうなんですよ、うん、だっけ、多分手術とかしたらできなくなるでしょ、しばらく何年か。
あ、それはあるある。
輸血したらね、
輸血、うん、とかする
とね。だっけ、うん、まあちょっと今回したらちょっとしばらくお休みになるかもしらんけど、うん、とりあえず元気な時はしよっかって
のらちゃん、今成分献血もあるのでは。あ、これだから行かなきゃいけないんですよね、島根は。ケイちゃんはもう二度としない。お散歩さん私はいろいろと薬を飲んでいるのでダメじゃないかな。あ、薬もダメだよね。
3日以内薬飲んだダメって言われて、
ね、うん、のぶすみさん400献血で電車の中で目が回った、二度としない
あー
中国のドラマで猫に噛まれて狂犬病の注射をされてたシーンがありました。猫は大体に狂犬病の予防接種しないもんな。犬は毎年。
だって狂犬病って犬じゃん、
うん、
犬っていう字だよ。
猫にもあるらしいよ、狂犬病は。
そうなん、
うん、なんかそんな話聞いたことある。のぶすみさん、日本赤十字社のホームページに載ってました。うーん、
その猫に噛まれてって話、
動物に噛まれたらって話かな。江口さん、以前献血してたら気持ち良くなって居眠りしてたら、あなたは危険です、献血しないでくださいって怒られた。あ、その気絶したのと区別がつかないからじゃない、貧血状態になったとか。
へ
え。お散歩さん、心臓の薬で抗凝固剤みたいなのを飲んでいるので無理だね。抗凝固剤、あれ、ワーファリン。あ、そうか、あのステンレスのあれ入れてるからワーファリン飲んでるんだ、お散歩さん。それだとダメかもしんないね。のぶすみさん、動物に噛まれた、噛まれたらの方がホームページに載ってた。あー、書かれてんだ、そうなのね。血栓ができないように血が固まりにくくなる薬、うん、多分ワーファリンってやつ、ね、さあ、すきちゃん、明日献血できるでしょうか。
あのね、普段ほうれん草食べないんですけど、
うん、
この間の土日にちょっとね、
うん、
年齢にふさわしい和食を食べなきゃと思ってほうれん草を久しぶりに買って、
うん、
湯がいて、
うん、
全部食べた。
全部ってどれぐらいを全部
ね、あ、買い物線形わからんか、あのキュキュって、あのクッキキ下の猫、ピンクの猫を切ってあるのを、
うん、
6つか7つぐらい袋に入っとった、その1袋のほうれん草を全部食べた。
でもあれ、茹でると量が減るでしょ。量が減るんじゃないや、ちっちゃくなるでしょ。
タッパーいっぱいあったよ。でも絞るけね、水気絞るけって、それは縮むけど、あれいっぺん食べる人おらんでしょうねって思いながら食べちゃった 通ほうれん草をお醤油で食べる人多いと思うけど、お醤油にちょっとみりんを入れるのよ私。ほいでごますって食べる、うんうん、美味しい。
けいちゃんが根っこ切って売ってるのって。
根っこ切っては売ってるよ。私は根っこのとこ好きなんよ。
そうだよな、普通ああいう葉物って根っこは取ってあるよな。もしかして北海道って根っこ付きで売ってんの？
いいなあ。あの私上の方の葉っぱ嫌いなんよ、ほうれん草。どっちかっていうと春菊もそうだけど、あの下の根っこに近い方が好きやの。
まあパリパリしてるからな。
ザクザクした、うん、ザクザクした、あの僕の方が好き。
ほうれん草食べ過ぎると結石になるよ。だって
大丈夫よ、普段全然食べてないから。
ケイちゃん、そんなの見たことない。
今度じゃあ買ってきたら写真撮ってあげるよ。
のぶすみさん、ほうれん草醤油かけずに食べるよ。
どうやって食べるの？
味付けずにってことかな。
美味しくないじゃん。
春菊は根っこ切って売ってるわ。
春菊は根っこついて、春菊も根っこついてない。
春菊ってあんまし売ってるのをこう想像できないな。
春菊も美味しいよね。
のぶすみさん、ほうれん草だけに緑にしました
卵緑の卵。
あ、これわざとじ
ゃあ。いや、たまたまでしょ。
そうなのか。お散歩さん、私は炒め物にするのが好き。あ、バター炒め好きだな、ほうれん草の。
ほうれん草オムレツ美味しいよね。
オムレツにほうれん草入ってたの食べたことないな。
卵カキカキしてほうれん草刻んだほうれん草と粉チーズとかさ、うん、チーズ入れて、あの焼いてケチャップとマヨネーズ食べたら美味しいや。
そうなんだ。
うん、美味しいよ。牛乳も入れるんだけどね。おむつだっけ。おむつじゃない、おむつだっけ。
おむつ。けいちゃん、ほうれん草、小松菜、水菜は根っこついてる。
小松菜も綺麗にスパンと切ってあるよ。
じゃあそれ食べずに植えといたら増えるじゃん。
何、地域で違うのか。
どうなんだろう。お散歩さん、ほうれん草とベーコンをバターで炒めると美味しい。あ、ベーコンね。ケイちゃん、ほうれん草はグラタン。グラタン？グラタンにほうれん草入れるの？
ほうれん草のグラタン？
みたいだね。井口さん、ほうれん草は削り節と一緒に食べると結石になりにくいそうです。
この間、かつお節かけんかった。その最近我が家かつお節、あのミケちゃんの餌なんでうっかりしてました。
へえ、鰹節と一緒に食べると結石になりにくい。あ、結石が、
結石になったことない
けど、ある人はダメなんだね、じゃあ。散歩さん、ほうれん草はバターやチーズなど乳製品と合いますね。大阪のおばちゃんか。
何が？
どれに対するあれなの？ケイちゃん、根っこじゃないか。根っこの上。あ、だからやっぱり根っこは切ってあるってことじゃ。
根っこは見たことないけどな。
むすみさん、春菊アク抜きなしで食べられると、食べられるというのは本当かしら。
あ、春菊ね、だいたい皆さんお鍋に入れたり、あのおひたしにしたりするけだろうけど、うん、あのいっぱいほ、あの春菊植えてる人に前もらった時に、あのあんこちゃんが春菊好きだった時にね、うん、あの春菊ってすぐ火が通るけん、うん、フライパンで塩コショウで1分ぐらい炒めたらめっちゃ美味しいって教えてもらって、私一時それにすごいハマった。本当に美味しい。あの湯がかずにいきなり生のまんまバサッと入れて、
そんな食べ方したことないな。お散歩さん、根っこを植えておくって。だって根っこついてたら 生えそうじゃん。
うん、確かに。
今ど
私そう、あのあれよ、はい、どうぞ。
あ、いや、お散歩さん、今時のほうれん草は生でもサラダで大丈夫ですね。
でもサラダ用のほうれん草って売ってるよ。
別物、
別物。
スキちゃんなんだか育ててるじゃん、なんだっけ、豆苗、
豆苗をだけ買ってきて一回切って使ったら水につけとけって書いてるけん、今水につけとったら大変なことになって、あったかいけあの最初に買った時よりでっかく育って、しょうがないで昨日ハサミでちょきちょき切って、それを全部鍋に入れたら大変なスープになった。
大変なっていうのは何、量的に大変ってこと？
量が多い、うん、まあ、ちっちゃくなるんだけどね、うん、もう本当に他の具が入れられんでもしょうがないけ、それと卵をかき玉で、うんうん、したけどね。
豆苗、まあ、スープ
食費豆苗、あの渡辺直美がテレビのコマーシャルで一時すごいしとったね、鶏ガラスープのコマーシャルで
豆苗入れて、
あれ見て、うん、豆苗と卵のスープっていうの見て美味しそうだなと思って初めて豆苗買った。
豆苗ね、
まだね、結構食べたことのない野菜がいっぱいあると思う私、あのあのこの年になってもあの何、こう偏ってるけん嫌いなもんっていうか、あの好きなもんしか買わない、野菜も。
あ、まあ一人暮らしだとそうなるわな。
そうだけどすごく偏ってる、みんなバランスよく買う買い物するんかなって思うんだけどね野菜とか私同じもんばっかり買うけん、
子供がおって食べさせないかんってなると自分の嫌いなもんも買ってくるだろう。そんなことはない。
あ、だって昔その自分納豆食べられないのに納豆買ってきてたもんね
一人暮らしだったら絶対しないよな、自分の嫌いなもんは
そうか、なんでお金出さんといけんのそんな嫌いなものに、意味がわからんが
まあね、うん、
そう、のぶすみさん、それそれ、豆苗、豆苗、
豆苗、うん、
なんか豆の匂いがする葉っぱだよ、本当に名前の通り
散歩さん、イタリアにスピナッチという名前でサラダになっています、日本のほうれん草の仲間らしい。豆苗、
いやいや、ほうれん草でしょ、
そのサラダ用のほうれん草の話か。日本のほうれん草はアクが強いので生では食べなかったけど、今時のほうれん草にはあまりアクがない、
うん、なんかね、ほうれん草普段買おうと思わないんですよねだけどなんか、このなんか、なんかすごい勢いで一回買って満足して、うん、また当分買わんよ
あのポパイのアニメーション、
うんうんうん、
ポパイ缶詰のほうれん草を食べるじゃない。
え、そうだっけ。
外国のほうれん草って缶詰で売れてるってこと？あれは何か調理したほうれん草？
缶詰だった？
缶詰をなんか手でギューって絞ってポコって開いてそれを食べるじゃない。
記憶にない。
確かポパイのアニメーションって
なんだったっけ。
日本にほうれん草の缶詰なんて売ってる？
いや、見たことないです
ね。ケイちゃん、そうだよね、缶詰だったよね。
缶詰だった、
缶詰、缶詰。ポパイがあの元気が出る時に食べるほうれん草、缶詰だったよ。あれ
何味なんだろう、
わかんない。今ふっとほうれん草って言われて思い出したけど、あのほうれん草の缶詰は一体何なんだと思って、コストコ行けばあるのかな、
ね、ないでしょ、ないでしょ、
わかんない、案外あるかもよ。あの娘さんも缶詰だった、ほらほら。
アメリカは缶詰の種類たくさんある。へえ。
お散歩さん、あれがスピナッチ、水煮だと思いますよ。あ、サラダに入れるためのあれか。
あれか。
あれか。
まあ知らんかもしれない。今いっぱい缶詰、いろんな缶詰があるもんね。
うん。セミとかあるらしい。セミってあのミミンゼミ？あ、でもどっか外国で食べるよなセミ。日本でアナゴじゃないや、イナゴ食べるようなもんじゃない？
アナゴ？
イナゴ。
日本で食べる、食べるとこ地域が あるんだっけ？
イナゴ？
うん。
うちの袋とかは子供の頃食べてたらしいよ。
へ
え。学校の帰りに田んぼで捕まえてきて、なんか行ってもらって食べとったって言ってたよ。
美味しいの？
まあ美味しいんじゃないの？食べたことないか分かんないけど。え、長野で食べるの？セミ。長野行きたくない。
いやいや別に食べにはいいじゃんか。私長野行ったことあるけど食べてないよ。
セミ？
な、あの長野は、うん、何美味しかったっけ？信州そば。
ああ、そば、白いそばか。
うん、白いそば。別にセミ食べんでもいいじゃんか。
でも長野行って名物だよって言われて出されたらどうする？
食べない。
あ、のぶすみさん食べたことあるんだ、イナゴは。
美味しい。
な、何味？イナゴ味か。
醤油で、醤油でいる。
佃煮にするって言うじゃん。だから甘辛いんだろう、多分。あ、ケイちゃんも食べたことあるんだ。
マルミさん、こんばんは。
マルミさん、こんばんは。
違うよ、ケイちゃんアナゴだよ。
あ、ケイちゃんアナゴか。
ちゃんと見て。あだよ、あ。
あだね。散歩さん、長野といえば蜂の子とかは聞いたことあるけど。
ああ、うちね蜂の子じいちゃん食べよった。
うちもじいさん食べてたな。
なんかあの家に蜂の巣できたら喜んどったもの。
なんか甘いとか言って食べとったな。
うーん、もうね気持ちが悪い。もうなんかね怖いおじいちゃんだったけど言うこと聞かないけんけど、あれだけは言うこと聞かんかった。いけ食べてみ。絶対言った。泣きようかも。いやだ。
ノラちゃん、昔の農家はカルシウム補給で食べてたとか、他に食うものがない時、木が
飢饉の時、それが治り？
そうなの？
だってなんかアリの佃煮は苦いとかってじいちゃん言いよったもんね。
アリ？
うん、アリの佃煮は苦いって。
苦いのに食べるの？
苦かったけど食べるもんがないけ。それこそなんかすごいこと言っとったよ。もうこれ今ここで言っちゃいけんようなもの食べとったじいちゃん。なんか放送禁止になりそうなもの食べとったじいちゃん。
じいちゃんが字を食ったとか。
じいちゃんが人食ったって。
あ、人。あ、でもあの戦争中はなんかそういう話あるじゃん。
そうだけど、もうなんかね、うん、あれ聞いてますますおじいちゃん怖くなった。おじいちゃん人食い人種だと思ってあれだったけど。
人食い人種の孫だ。
なんか霊感強いしね、すごい。なんかスーパーじいちゃんだった。あの黒い手帳持って歩いとって、なんかやんちゃしとる人に向けてサングラスかけて、なんか、うん、チラって黒い手帳出したりとかしようって
。 G メンだとか言って。
もう裕次郎だって言いよった。わしは裕次郎だ。
丸山さん、イナゴとかハチ。
あ、そう、そんな話。なんかね、献血の話からそこになんか発展してるんですけどね。
うん、だ、蜂はあの親の蜂は食べないでしょ、さすがに。あの幼虫でしょ、食べるのは。
え、でもなんか書いてあるよ、スズメバチの幼生虫も食べるんじゃなかったっけ。
それは知らないな。 散歩さん、イナゴは少ないんだから味はあまりなさそう。エビと同じような食感かも。
あ、それなら食べれるじゃん、みっちゃんエビ好きだから。
まあね。マレムさん、瓶詰めをもらったことがある。結局醤油味のカリカリしたおかず。一部ではスズメバチの水中も食べるんじゃなかったっけ。あ、お散歩さんね、長野では馬刺しを食べたことがある。馬刺しは美味しいじゃない。
いや、私食べない
馬刺し。
やだよ、馬。
あれ、下で食べたことなかったっけ、馬刺し。
私は食べてない。
好きじゃん、食べなかったっけ。もうなんか下の店で出してもらった記憶はあるぞ。
きちゃん、馬共食いじゃん、食べない。
むぐすみさん、稲子小学校の時取って1キロ1000円で売った。
え、ちょっと待って、のぶすみさんおじいさんか。違うよね。のぶすみさん一回東京で会ったよね。若かったよね結構。ちょっと待って、いや、おじいさん、ゲップしないで。
けいちゃん、食人族、食人族。のぶすみさん、ヘビ、ザリガニ食べたよね、戦争から戻ってきた人。あ、ヘビとかは食べた。ザリガニはでもあれ、日本にいるあのアメリカザリガニって食用、食べるために持って入ったもんでしょ、あれ。だけどあんまし美味しくなくて、いやいや、ザリガニあんまり美味しくなくて食べないから、どんどん増えていったんでしょ、日本で。
あ、だけアメリカザリガニなんだ。
そう。
いや、なんで日本なのにアメリカザリガニって言うんかなって、不思議だった、小学校の頃。
だってあのロブスターってザリガニだからね。あれ、エビじゃないからね、ロブスターは。
そんなん言われたら食べてみたくなるじゃん。田んぼ行こうや、田んぼ。
のぶすみさん、馬刺しは美味しい。喜多方で食べた。ライオン堂で売ってた。ライオン堂ってお店の名前かな。
なんか有名なお店なんじゃない。
ケイちゃん、見せ物小屋で女の人ヘビ食べてた。見せ物小屋って一体いつの話。
あんた、みんな年さば読んでないか。ちょっと
マレムさん、馬刺しは熊本で食べた。
あ、九州、そう九州行った時にね、なんか食べさせられそうになって食べんかったことがある。
散歩さん、ザリガニ
なんて美味しい。
美味しいよ。美味しいというか、馬刺しって結構凍った状態で出てくるから、なんか冷たい記憶しかないんだけどな、
凍ってた。油が乗っとるとか言いよったけど、私はもうあのお馬さんが頭に浮かんで食べられなんだ。
散歩さん、ザリガニってフランス料理とかにあるよね。はあ、フランス料理でザリガニって食べたことないな。ノラちゃん、戦後食べるために随分いろんなものを輸入している。お散歩さん、食用ガエルももちろん食用だった。まあまあ、そうだよな。あれ、ささみみたいな味がするよな、カエルは。
カエル、あ、ここにおるじゃん、カエル一匹。ここにおる。
ケイちゃん、食用ガエル飼ってた。飼って食った。
え、食べた。
それでカエルになった。お散歩さん、私の小学校時代には見せ物の小屋あったけど、今は見たことない。僕、見せ物小屋って見たことないんだけど、話には聞くけど。
ケイちゃん、お祭りに来るんだと。
あ、お祭りに来るっていう話は聞いたことあるよ。それこそおじいちゃんから聞いたことがある。
見せ物って何見せてくれるの。
だからそういうケイちゃんが書いてたヘビ食べとったりを見せてくれるんじゃない。わかんないけど。マレムさん、関東北部にスネークセンターがあって、中のレストランにヘビのメニューがあった。
絶対行かない。関東北部ってどこ。埼玉の北の方、なんか栃木なんかな。
わかんね
え。ヘビのメニューはやだな。
あ、
あれ草間さんが元気な時に一度東京でオフやったじゃん。
うん、
あの
二
度やったけど、どっちの時だったっけ、スキちゃんたちと僕たちと別々の行動したことがあったじゃん。
あ、1回目
の時か。あの時に草間さんの家の近くでここの店ヘビが食べさせてくれるよっていうのをなんか教えてくれた記憶あるな、浅草で。
ヘビが食べさせてくれるって何を食べさせてくれるの。
あ、いや、ヘビが食べさせてくれるんじゃなくてヘビを食べさせてくれる。
ヘビが食べさせて、何、ヘビがお店やっとんのか。
ヘビ料理のなんかお店があるって。
ヘビが食べさせて
くれる。教えてくれたな、そういえば。
ヘビ。
お散歩さん、愛知県にあるリトルワールドではリトルワールドかな、ワニのステーキあったよ、食べる気にならなかったけど。ワニか、ワニは食べたことねえな。のぶすみさん、アメリカザリガニは昭和5年1930年アメリカから食用ガエルの餌にするために輸入されたものが水田や川に住みつき、農作物や水生動物を動物に害を与えるようになった、デジタル大地震より。
へえ、なんかイメージからすると食用ガエルの餌っていうより食用ガエルの方がザリガニの餌っぽくね、ハサミでちょびちょびして
だ ね,
ね。
のらちゃん、赤城のヘビセンター確かマムシだと。
うわー、やだやだ。
アメリカンさん、見せ物小屋で首の長い女の人を見たことがある。
ロクロク瓶ってこと？
いや、あれどっかアフリカの方で、あのなんか首に輪っかつけて首を伸ばす、
なんだ、首長族
だっけ、なんかそんな感じじゃないのかな。まあ、ロクロク瓶みたいにふにょふにょふにょってしてるわけじゃないと思うぞ。
首が長い、私首短い。
首ある？
首短いよ。ないよ。あんたに言われたくないわ。
肩に頭が乗ってるじゃん。
お地蔵さんか。あ、そうそう、中学校の時に言われてました、お地蔵さんって。
お地蔵さん、
うん、言われとった、うん、
アメリカンさん、今朝 NHKBS 日野翔平の字日本縦断心旅で豪津市の海岸のことやってた、あの自転車で回るやつ、だよな、これ。日野翔平
って、日野翔平の日っていう字ファイヤーじゃない、
日野翔平ってこの字じゃないんじゃない
だっけ、ファイヤーでしょ、
ファイヤーの日だっけ。ああ、そうだな、
あの昔よくあの俳優さんしとって、あの浮世話話、あのああいう運が多かった人でしょ。
ああ、そこそれ分かんないけど、俳優さんだよな。日野翔平ってトランペットの日野翔平もいるよな。
あれは日野テルマさんでしょ。
あれ日野テルマさんか。
あんたぐちゃぐちゃだね。お供え物はしてほしかったな、逆に。
あ、浮きな。
あ、いいです。いいです。年を取るとね、ボキャブラリーが減るの。
首を伸ばしてるのは中国の少数民族でなかったから。アフリカじゃないんか、中国。
え、アフリカにもおるでしょ、アフリカ地かどっかの方に。
どこの国だったか忘れたけど、なんかちっちゃい頃からなんか首に輪っかはめて徐々にその輪っか増やしていって首を伸ばすっていうなんか部族あるよな。
うん、見たことある。
あれ輪っか取ったらどうなるんだろう、ふにゅふにゅふにゅになるのかな。
ならんでしょう。
ならんのかな。
ならんのじゃない。
でも見せ物小屋を見たことがないんだよな。
どこに行ったらあるんだろう。
今はもうないんじゃないの、わかんないけど。今そんなんやってたら人権侵害とか言って叩かれるんじゃない。
でもそれでお金もらっとるっけ、人権侵害とかにはならんのじゃないの
かな。あ、 YouTube にヘビ女の動画があるって。
ケイちゃんが
絶対見ない。こうヘビ食べる生で。
いや
踊り食いですか。
え、生で食べてたの。あ、
いや火通したらかば焼きになるじゃん。だって
まあね。井口さん、自分は首が長いので短い人は羨ましい。
嫌味な人だね。あのね、とりあえず太ったら首なくなるよ。埋もれるんだ。あのな、ほら、ミサイヤ井口さん言うよと思ったこと忘れたじゃんか。どうしてくれる。出ようと思ったこと忘れたじゃんか。
思い出せ。
なんだっけ、なんだっけ。
娘さん、日野翔平といえば小鹿ミキありがとうというドラマに出てた。
なんだそれ、知らん。小鹿ミキ、
小鹿ミキかな、読み方が。ありがとうってあれでしょ、あの人が出てたやつ。あの人が出てたやつ。
じいさん、どの人？
あのちょっとぽっちゃりした女優さん、なんだっけ？
斉藤小杖？
いや違う違う違う、もっと古い、もっと古いやつ。
ぽっちゃりした女優さん？
お母さん役で、名前が出てこない、顔が出てこないんだけどな。
あ、わかった。京塚雅子。
いや京塚雅子じゃなかったんじゃないかな。
お母さんの役でしょ、だって。
うん、ああ石坂浩二も出てたね。
え、知らない。それどこのチャンネルでやってた。
わかんない。いや、リアルでは見てないのかもしれない。あの昔のテレビみたいなのの映像でチラッと見た記憶があるような気がするな。ケイちゃん、子供の時怖いもの見たさで見せ物小屋好きだった。好きだったんだ。
なんかわかる気がする。
お散歩さん、テレビで妹が実物大の蛇型のグミと格闘してた。確かにあれでも食べられない。まあ妹は蛇嫌いだもんな。
あ、そうなんだ。
うん、和田さんもダメなんですよ、蛇。
知らない。
確かケイちゃん、ケロママの時代はクモ女、クモ女だった人が次の日、これなんて読むの、
え、
次の日、あ、次の日普通に片付けしてた。
どこなんて読むの。
いや、どこで切っていいのかなと思って、いや普通に読めた。お散歩さん、ありがとうって確か BS で再放送してた。水前寺清子、泉雅子、綺麗だった。極地探検前、
泉雅子。
泉雅子ってあれでしょ、ライオンに かじられた人でしょ。
あー、知らない。
あ、待てよ、
そのドラマがわからん。
え、ライオンにかじられた人は違ったっけ。あれ、松島智子、泉雅子。
私、夏目雅子ならわかる。
泉雅子ってなんか北極か南極で東証かなんかにあった人でしょ。
泉元也ならわかる。
あ、松下智子か、ライオンにかじられたのは。あ、うん、そうだね、ライオンは松島智子だね。
犬にかじられた人誰。
知らない。知らない。ライオンにかじられたのは松島智子とあれだよ、
出た、あれ、
あの人。動物大好きな人。
ムツゴロウさん。
あ、ムツゴロウさん。ムツゴロウさんもなんかライオンにかじられとったでしょ。
ね、かじられたん、噛まれたんじゃなくてかじられたん。
噛まれた。
なんかかじられた、かじられたって。自分がかじられた系ってみんなかじられたようにするんだね。
体太らせた人誰のこと
誰
誰を太らせ、好きちゃんのこと、
みたのこと
僕は犬にかじられた人あ、泉雅子、
誰、
泉雅子は太らせた人、あ、まあ確かにちょっとぽっちゃりはしてたか、ぽっちゃりってことではなかったよな。
あのぽっちゃりっていう言葉も人によってその感覚違うよね。
確かにね。
わからん。
スキちゃんは自分がぽっちゃりだって言うけど、僕はスキちゃんはまだぽっちゃりってほどでもないかなと思って
る、ね。ぽっちゃりじゃないわね。私ぽっちゃりの息越しとるよ。
ぼっちゃり、うっちゃり、
ぼっちゃりだね、うっちゃりうっちゃり、あ、ちょっとちょっと、あんたおかしくないか、ちょっとなんで収録になるとそれで人が変わったようなこと言うわけ
あれ、スキちゃんシリが立ち上がったか、
あれ、
ああ戻った、
音声途切れた、
うん、いや一瞬スキちゃんまたシリが立ち上がったんかと思った、
立ち上がらないよシリって言ってないのに失礼私はオーデムちゃんだよ。
そうでもないよね。
いやーオーデブちゃんだよ。コデブ、中デブ、
オデブ
おいおい、ちょっと待て、ちょっと待て、おかしかろうあんた、ちょっとちょっといやでもあの太ってますよ、そのこと言われんでも分かってるっけ、みんな、
むすみさん、二人の銀座、泉雅子を歌ってる iTunes で購入した。二人の銀座ってどんな歌だっけ？
二人の大阪なら知っとるよ。
二人の大阪ってどんな歌だっけ？
宮古はるみ？
ああ。
誰かとデュエットしたっけ？
あの和服のおっちゃんでしょ？
二人の大阪ラストダンスとかいうやつなかったっけ、
え、ラストダンスは大阪じゃないでしょ、
ラーンチュー二人の大阪うーんって歌だね、そんな感じじゃいいわね、そんなこと知らんかな、
そんなことはいいのかい、あ、コイン入れなくていいよ、もう終わりだよ
もう終わるよ、明日は休みだよ、明後日も休みだよ、
こらこら入れるな入れるな
何嫌がらせか今日は献血でには献血派になるよ、
江口さん、そういえばミスアメリカの選考で水着審査がなくなったそうですね、
じゃあ私出れる、
うん。
なんかさ、私が優勝できそうなコンテストないかね、100万円とか、
ミスアメリカザリガニとかね
何それザリガニじゃないしなんかさ、もう一花咲かせたいな、なんかないかな、なんか一花咲かせる方法がないかねとパーッとパーッとパーッと、
明日明後日 IT ニュースがないからみんな考えといてね
なんかもうだんだんって書いてる人おる、
うん、もうあと1分半で終わりだからね
だんだんありがとう、今来た、もう終わる、
遅い
キャビンアテンド
が
おかしいだろうあのね、制服着る仕事ダメです、私昔か
パツンパツン
パツンパツンで制服嫌いです、あの昔せっかくバイト面接通ったのに服着られんかったっていう笑えない話があるので学生時代に
はい、以上ソラウミ IT ニュース1689回6月6日でした。 届けしたのは
明日は研究中頑張るよのスキちゃんと、
さあスキちゃん何リッター取ってもらえるのかな、ミミちゃんでした。
何リッター
それでは一応空海 IT ニュースはまた来週3、4
ただもの
だんだ ん, だ ん, だん
また皆さん面白いコメント待ってます。
レバー食べてね、だって
レバーは食べないです。
レバー嫌いだもんな。
大嫌いです。
I mean, IT news.